堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は管理栄養士の丸尾和樹さんをゲストに迎えて、夏の食事と健康をテーマにお送りしています。丸尾さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、5週目の今日は夏のサプリメント活用法と題して伺います。丸尾さんは管理栄養士としてサプリメントについてどのような考えをお持ちですか？
管理栄養士でも結構サプリを推奨する人とそうではない人って分かれるんですけども、私はサプリメント結構推奨している方でして、食生活、食事が基本であるってところは間違いないんですけども、それができたという前提でサプリメントを活用するというのはすごく健康を維持する上で役立つのではないかなというふうに考えています。
災害大国日本としましてはね、はい、いつ被災者になるかわからないですよね。もう精神的にも疲れ、疲弊し、ショックが起こってる、はい、バランスの取れた食事っていうのが必要なのに、おにぎりと菓子パンしか来ないですよね、最初はね。
そうですよね。
そうやって考えると、そういう時にちょっとサプリメントで補うとかね。だからいいとか悪いとかっていう問題じゃなくって、はい、必要な栄養素が取れてるかっていうね。そういうことなのに、なんかサプリメント反対派と賛成派でバシッと分かれるっていうね。
そうですね。おっしゃるように災害時の備蓄食品としてもサプリメントはすごく重要だというふうに思いますね。
じゃあそういうサプリメントを選ぶ際の注意点というのを教えてもらえますでしょうか？
はい。信頼できるメーカーのものを選ぶっていう、これに尽きるのかなというふうに思います。ただそうなりますと、どこがじゃあ信頼できるのかっていう、これが非常に難しいところだと思うんですね。今回の事件もやっぱり誰もが信頼しているような企業においてああいったことが起きてしまったということですので、一番はやっぱりなんとなく安心とかではなく、本当にその会社が何を大事にしていて、どういった考えのもとに製品を作っているかっていうところ、しっかりその辺も知った上で信頼できるものを選ぶっていうことが大事になってくるのかなというふうに思います。例えば私はですね、自分で通販サイトでサプリメントの代理店販売をしているんですけども、そこで扱っているものは本当にその会社の人に直接会って話を聞いたことがあったりですとか、あるいはその工場に実際行ってですね、どういった状況で製造されているかっていう製造現場をこの目で見て確認したりもしてるんですね。やっぱり百聞に一見はしかずでして、いくら綺麗な言葉で飾り立てていたとしても実態はどうかっていうのはやっぱりわからない部分がありますので、そういったところでしっかり信頼できるものを個人的には販売していたりします。
もうね、信頼できるメーカー本当に難しいですね。
難しいですよね。
サプリメントを販売をする方っていうのは、ただ売れればいいっていうようなね、はい、感覚じゃなくて、どうしてこれを選んだかっていうのが言ってくださるところだといいなというふうに思います、うん。じゃあサプリメントと食事のバランスというのはどのようにお考えになってますか？
まずは食事で摂る栄養のバランスですね。これを整えるということが優先になってくるかと思います。で、それが整った上で、どうしても食事では摂りきれないような栄養素を摂るですとか、体調に課題を抱えていて、その解決のためにはなかなか食事だけでは追いつかないと。で、サプリメントといった形でしっかり集中的にですね、栄養を摂取したいという場合であれば、やはりサプリメントがすごく適していると思いますので、まずは食事を優先させるっていうところと、 あと何のために取るのかっていうところ、そこを考えていくことがすごく大事になってくると思います。
そういう意味で夏の疲労回復に効果的なサプリメントちょっと補ったらいいのかなとか、
はい、
一般的に食事だけでは不足しがちだなと思われるようなものっていうのは、
そうですね。やはり疲労回復ってところですと、ビタミン B 群、特に意識して取っていただきたいなと思います。で、ビタミン B 群は体の中でエネルギーの産生に関わっているというところがありますので、どうしても夏に疲れが溜まってくる。一つはこのビタミン B 群が足りていないということが考えられます。ですので、ビタミン B 群を補ってあげて、きちんと体内のエネルギーを生み出してあげる。それによって疲労回復につなげていくっていうことが考えられますね。
足りなかった時にサプリメントとして、
はい。
ビタミン B 群が含まれたものなんかを補う。
そうですね。で、ビタミン B 群も、ビタミン B1、B2 とかってあるわけですけれども、単体で取るよりも、B 群という、すべてがバランスよく入っているものですね。これをぜひ選んでいただきたくて、ビタミン B 群は共同して一緒に働くっていうところがあったりですとか、本当に極端に B 群の中の特定のものを取りすぎると、ちょっと健康リスクがあるようなものもあったりしますので、やはり一緒に取るというところが一つポイントになってくるかなと思います。
一つの単体の B1 だけ足りないなんてことはないですもんね。
まあそうですね。
その辺を群として取り扱うということですね。
はい。
で、疲労回復にビタミン B 群。今度は暑さ対策っていうのでは
一つは暑くなってくるエアコン使ったりですとか、自律神経のバランスが結構崩れてしまう方、この時期非常に多いんですね。そういった自律神経をケアするっていうところで、テアニンというアミノ酸の成分がありまして、最近結構テアニンのサプリメントも出てくるようになってるんですけども、これがおすすめです。そのテアニンは脳に作用しまして、副交感神経を活発化させてくれると。それによってですね、体をリラックス状態に導いてくれたりですとか、自律神経の乱れを整えるようなことも期待できますので、テアニンという成分がね、おすすめですね。
紅茶なんかにも結構入ってる。
そうです。緑茶とか紅茶とかに入ってる成分ですね。
以前教えていただいたカテキンなんかもね、
はい、
日本茶多いですし、そういうテアニンっていうのが、はい、交感神経興奮ばっかり緊張状態っていうような時には、
はい、
テアニンが入ったサプリメントなんかの活用もおすすめということなんですね。
はい。
そうすると、食事が基本であるっていうことはよくよくわかり、そしてその中でちょっと何かを補うっていうようなサプリメントの使い方っていうことですが、5週にわたって夏の食事と健康というテーマにお話を伺ってきたわけでありますけれども、最後に、丸尾さんご自身の夏の健康のための食事術というのを語っていただけますでしょうか。
はい、はい。これまでお話ししたことのまとめになるかなと思うんですが、個人的にやっぱり一番大きかったなというのは、冷たいものを控えたことですね。これで本当に夏の食欲低下がもう見事になくなりましたので、本当に夏バテしなくなったなと。もう本当にこの時期でも食べ物を思う存分楽しめるようになったっていうところはすごく大きいですし、やっぱりちゃんと食事が取れるということは栄養も取れますので、体調もすごく良くなったなというふうに感じています。あとは健康というところで、もちろん栄養を取ることも健康につながるんですけども、やっぱりこの時期ならではの楽しみをしっかり味わうっていうところも精神的な健康にもつながってきますので、たまにはもちろん冷たいものを食べたり飲んだりすることもありますし、あとこの時期屋外でのビアガーデンですとかバーベキューとかですね、ああいったこの時期ならではの食の楽しみ方もあったりしますので、そういった心と体のバランスを考えながら、この時期をエンジョイしていきたいなというふうに思っております。
日々の生活をエンジョイしていく。
はい。
前回ですかね、丸尾さんがお食事というのを自分が自炊されるになった流れというのか、
はい、
何もできなかった感じで、よし、お料理できなかったっていうので、料理学校に行き、いろいろっていうので、はい、料理学校に行かれるようになってから、
はい、
なんか驚きの発見とか、そういう時に感じたことって何かありましたか？
もう本当単純に人生が豊かになったなっていうふうに思いますね。やっぱり料理ができないと誰かが作ったものを食べるっていうふうになると思うんですけど、それはそれで楽でありがたいことではあるんですが、やっぱり自分で料理をするということは、やはり食材を意識するようになりますし、季節を意識するようになりますし、これどこで作られているんだろうとか、いつもとはちょっと違うこだわったような食材と出会った時になんか嬉しくなったりとか、 なんかこう食べるという行為の深みというか奥行きが増したような感じはすごくあって、料理できるようになってよかったなっていうふうに思いますね。
うん、丸尾さんが他の方にお料理を振る舞うなんてことはあるんですか？
そうですね。うち夫婦と息子で3人家族なんですけども、結構うちに僕の友達ですとか妻の友達が遊びに来るってことがありまして、その時は妻と一緒に料理して振る舞ったりですとか、そんなこともやったりしてますね。
そういう来客用のおもてなしメニューというので気をつけられることって何かあります？
はい、ああ、そういう時も結構和食メインになってるんですけど、まあ、ちょっと手間のかかるようなだし巻き卵をしっかり作ってみたりですとか、あとそうですね、タイの昆布締めをちょっと作ってみたりですとか、家族だけだったらあんま作らないかなみたいなものをちょっと頑張って作ったりはしてますね。
タイの昆布締めの作り方っていうのを、
はい、
伝授していただ
く。非常に簡単なんですけども、タイを買ってきまして、まあ刺身用の柵でも結構なんですが、薄く切っていただいて、昆布にペタペタペタっと並べていただくと。で、ラップして、冷蔵庫で一晩寝かせるっていう感じですね。そうしますと昆布の旨味がタイに移ってきますので、非常にねっとりとして甘みのある美味しいタイが出来上がりますね。
でもそれタイじゃなくても白身の魚だったら、
そうですね、白身のあっさりした魚であれば合うと思いますね。
手が込んでるように思いますよね。
そうですね。
あとだし巻き卵っていうのを作る時の注意点、
はい、だしの量ですね。だしがたくさん入れば入るほどふわふわで美味しくなるんですが、ただそれに比例して巻くのが難しくなりますので、徐々に増やしていった方がいいかもしれないですね。
最初は少し
から慣れていって、で、あ、問題なく巻けるなってなったら、ちょっとまた増やしてみるっていうふうにされるといいかなと思います。
試行錯誤をしながら、現在に至ってらっしゃるというわけですね。そうですね。
はい。
そういう食卓囲むことっていうのは、本当に幸せな心のバランスの中で大切なことですね。はい、
そうですね。
はい。どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
今月は管理栄養士の丸尾和樹さんをお迎えして、夏の食事と健康について伺ってまいりました。丸尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き HMB と R アルパリポ酸の組み合わせによる筋肉強化というタイトルでお話しさせていただきます。サルコペニアを防ぐ方法として、 HMB と同様に筋肉の損傷、消耗を減衰させる効果も知られている Rα リポ酸と HMB の併用効果を検証したサルコペニア細胞モデルにおける β ヒドロキシ β メチルブチレート HMB と Rα リポ酸の併用効果と題した2020年のモレキュールズに掲載されたマニリーらの論文を紹介します。この研究で使用した細胞について簡単に説明しておきます。マウスの骨格筋由来の筋芽細胞株で C2C12 筋芽細胞を用いています。まずこの筋芽細胞とはどういうもので、筋肉はどのようにしてできるのかを説明しておきます。筋肉の分化過程では未分化な単核細胞である筋芽細胞が融合して多核細胞である筋幹細胞に分化します。この時にミオシンという筋原繊維の主要タンパク質が作られます。さらに成熟した筋幹細胞から収縮能を持つ筋繊維が形成され、筋肉は完成するというものです。C2C12 筋芽細胞を37度で増殖培養した後、ストレイド系抗炎症薬の一つであるデキサメタゾンを1マイクロモル濃度になるように加え、48時間インキュベーションすると細胞生存率は 50% 以下に低下することを確認しています。そこでデキサメタゾンを1マイクロモル濃度で処理した筋芽細胞のデキサメタゾン誘導による筋萎縮したサルコペニア細胞モデルを作成します。その細胞モデルを HMB と Rα リポ酸の効果の検証に使用しています。なお、デキサメタゾンは炎症の原因に関係なく炎症反応、 免疫反応を抑制するのですが、副作用として長期使用時には筋力低下が発生する薬です。デキサメタゾンを1マイクロモル濃度になるように加えた C2C12 菌芽細胞、サルコペニア細胞モデルに Rα リポ酸を100ミリモル濃度になるように加えると、デキサメタゾンによる細胞損傷を防ぎ、細胞生存率は増加しました。また、HMB を1ミリモル濃度になるように加えた場合も、同様に細胞死が抑制されました。そして、Rα リポ酸100ミリモルと HMB1 ミリモルの併用で、細胞生存率の完全な回復が観察され、相乗効果が示唆されています。また、C2C12 菌芽細胞へのデキサメタゾン処理は、酸化的損傷を引き起こし、活性酸素のスーパーオキシドアニオンレベルを濃度依存的に増加させましたが、Rα リポ酸 100mmol と HMB1mmol の併用で、デキサメタゾンによって促進される活性酸素の増加を優位に抑制しました。菌芽細胞から多核細胞である C2C12 菌幹細胞の完全な成熟は7日間の分化後に観察されました。その C2C12 菌幹細胞をデキサメタゾン処理すると、タンパク質の酸化ストレスマーカーであるカルボニル化タンパク質の発現はコントロールに比べて2倍増加する。つまりカルボニルタンパク質の発現においても菌幹細胞がデキサメタゾンによって酸化的障害を受けることを確認しました。この菌幹細胞のデキサメタゾンによる酸化的損傷に対して Rα リポ酸 100mmol と HMB1mmol を併用するとタンパク質の酸化によるカルボニル化タンパク質の生成は完全に防止できることが分かりました。このように筋肉を強化してサルコペニアを防ぐためにはロイシンの代謝産物である HMB と Rα リポ酸の組み合わせによる相乗的な効果が期待できる結果が得られていますので、パーソナル化サプリメントで筋肉増強を目指す人たちのためにはトッピングとして Rα リポ酸と HMB を併用することがおすすめです。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム Q10 に美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラスプレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。